Welcome to podcast.
Podcast KBS from Kyoto. 墨田隆平のハマグリ顧問の編、12月13日放送分のポッドキャスト前編です。藤井フミヤさん、お疲れ様でした。フミヤさんはキューバ帰りということで、おそらくキューバ行ってる間にもう私のことを忘れ去ってしまったと思うんですけども、先週の放送ではオールナイトニッポンプレミアムでね、最後の方であとは隆平さんお任せしますというお言葉をいただいたんですけれども、もう多分忘れてらっしゃるかなとも思うんですが、今日はもう早速ねゲストの、方を呼び込もうと思います。今日のゲストは竹内義和先生です。
どうも、こんばんは、竹内でございます。
いやー。
いやいや。
いやいや、
ありがとうございます。
ね、竹内先生とこうして、
はい。
ね、KBS 京都ラジオで、
そう
お話しできる日が来るとは。
僕ももともとこのラジオというものに、入ろうと思ったきっかけが、はい、KBS 京都のハイヤング京都という。
ハイヤンの、どなたの、
はい、久保井則夫さんの番組を聞いててですね、素人の頃に、
はいはい。
ずっとそれをカセットテープに撮って、毎日寝る前にそれを繰り返し聞くという、ことをしてたんですね。
竹内先生のツイッターのところで、はい、プロフィールのところで、うん、大好きなもの、はい、人のところで、うん、坪井則夫さんのお名前挙げてらっしゃいます
よ
ね。
そうなんですよ。もうね、本当にね、好きだったんですよ。で、坪井則夫さんっていう人知らなかったんです、僕。それを聞くまで。
あ、
普通坪井則夫さん有名だから、
はい、
有名。
金太の大冒険とかは。
ね、ものすごい有名でしょ、はい。で、それで聞いたのが、じゃなくって、たまたまね、ラジオをね、テレビじゃなかったので、その頃。ラジオ回してたんですよ、くるくるっと、はい、チャンネルじゃなくて、
チューニングして。
ほんだらね、僕が働いて、もう一瞬僕半年だけ働いたことあるんですけど、そこで。
えらい短いですね、働いてる時間が。
うん、僕今かつて働いて半年だけなんですけど。
今おいくつですか？
僕62なんですけど。
62で。
はい、半年だけ働いたんですけど、はい、その時にいた上司というか、谷さんという方がいてね、その人が喋ってると思ったんですよ。
どういうことですか？喋り方が似てるんですか？
うん、また声も喋り方も、あれ谷さんこんなことしてはるわって思って。
KBS でラジオやってはるわ
って。はい。で、その時 KBS ともわからなかったんですよ。
まだ近畿放送の頃ですか？
いや。KBS、そうじゃない、KBS、十分 KBS なんですけど、僕、KBS と思ってチューニング合わせたわけじゃないんで、うん、たまたま合わせたら、
偶然。
ほんで聞いてたら、もうものすごい面白いことこの子言い張ろうかと、でも谷さんが、と思ったんだけど、まあ谷さんであるはずがないって思い出して、
まあそりゃそうです、
で、これをね、聞き逃したらあかんと思ったから、もうチューニングそっから動かさないようにしたんですよ。
毎週聞けるように。
うん。だから、うん。で、そのうちだんだんまあ僕も勉強していくから、これは KBS 京都っていうとこだとか、いろいろ分かってきて。
まあまあまあね、はい、勤務経験が半年とはいえ、そのぐらいの学習能力は、はい、もう大人でしたから。
そうなんですよ、はい。で、それでこれをもうね、聞きっぱなしはもったいないと思って、そのためにカセットデッキを買って、カセットテープに。
録音して。
録音するように。して、もうそれが今、もう何百本とあるわけですよ。今も。
坪井則夫さんのコレクションが。
僕が、その、ハイヤング。
ハイヤング京都の。
うん、はい。で、これを聞いてるうちに、これはなんとか、この人と、どっかで接点持たないといけないな、と思って、いろいろこう、いろんな手を尽くして、近づける方法を考えたんですよ。
結構、竹内先生って、人見知りのようで、積極性もたまに見せますよね。
そうなんですよ。自分がこう、もう本当にのめり込んだら、もう、まっすぐ行っちゃうんですよ。ほんで、お会いできるようになって。
はあ、それはいつのことですか？初めてお会いになられたの。
いつだった？僕がね、コラムを書き出した頃だから、僕が29とか。
あ、でも30年以上前ですよね。
前ですね。ええ。ほんで、こう、なんか、いろいろ話をしてると、まあ、気が合うというか。
いや、坪井さんのラジオ、出させていただいたんですけど、うん、本当に、もう竹内先生の源流のような方ですもんね。
いや、本当にね、めちゃくちゃ面白いんですよ。
いや、ね、いまだに、坪井さんって今おいくつですか？
65ぐらいいっちゃいます？
68 ですか？
8 か、
うん。でもね、その感覚が、それこそね、竹内先生と似てらっしゃるなと思うのが、私とね、竹内先生で、モーゲン・フリーマンというイベントをね、毎月、アワーズルームで、ひごばしでね、やらせていただいてるんですけれども、その時に、今年ね、話題にしたことで、松山千春さんが、あったじゃないですか、北海道の千歳空港かな、どっかで、飛行機が飛べなくなった時に、その飛行機に偶然乗り合わせた松山千春が、 太陽と、太陽とじゃん、大地と。
うん。大空と大地の
中で、うん、あれを歌って神太陽やって言われて、1時間ぐらいみんな待たされてる時に松山千春が前に出てきて、うん、ちょっと皆さん、もうちょっと待ちましょうみたいな。ほんで皆さんの、この旅と将来が明るいものであるようにって言って、ね、名曲を歌ったっていう話を、我々ね、それこそライブで、それって果たして神対応かっていう話してたじゃないですか。
した
ね、その、言ったら中には、その、北海道とはいえ、ね、その、まあ、英雄なんですけれども、まあ、松山千春さんのことを、逆にアンチも多いわけじゃないですか、英雄には。
はい。
で、ね、それこそ鈴木宗男さんとの関係をよく思ってない北海道民もいるでしょうし。
で、アンチの人は、逆にそれだけすごい人ゆえに、よりアンチになるから、
なりますね。
もう、その、松山千春の歌なんか、ワンフレーズも聞きたくないという人もいるんですよ。
いるわけですよね。だから、その中で、神対応っていうだけで取れるんじゃなくて、その中で苦痛にね。
そうそう。
顔を歪めてた人も中にはいるんじゃないかと。
いるから、神対応と死神対応みたいなね。ということを書く人もいてもいいんじゃないか。い
や、そうなんですよ。もうワイドショーとかでも神対応一辺倒やったんです
けど。俺は違うと思うん
ですけど。ほんでね、しかも、その飛行機の中で、それこそ、キャビンアテンダントのあのマイクで歌ってたもんだから、あれだけ歌の上手い松山千春さんが、さほどうまく聞こえなかったんですよ。
うん。そうなんですよ。なぜかって言えば、割れるんですよね、あれ。
CA が使ってるマイクは。
バスガイドさんが歌う、あんな感じになるんですよ。
あ、そうやったんですよ、ほんまに。で、なんか、松山千春さんって、こう、マイクをここに当てて、
ね、骨伝導で歌って
。骨伝導なんですよね。ここ、はい、骨を揺らすことによって、
ですよ。
歌声が出るのに、それができないわけじゃないですか。
そうそうそう。
キャビンアテンダントのマイクをペタッと口にくっつけた、
割れますから。
割れますからね。だから、あんま上手くなくて、とかいう話をしてたりとか、あるいは昔本当に大阪の市の交通局に、相手に、
はい。
訴えた人がいるんですよ、その大阪の地下鉄乗ってて、地下鉄の車内放送が自分は、なんていうんですか、静謐な空間を維持したいと、地下鉄乗ってる時は静かにしたいのに、ああいう商業放送を鳴らすのは嫌だって言って、慰謝料請求をした事件があって、最高裁まで行って結構憲法判例になってるんですよ。そういう、囚われの徴収事件とかって言われてても、囚われている徴収っていう形で、で、そういうと同じような状況じゃないですか、その飛行機乗り合わせたりとかして、もう動けへん中で、松山千春春さんのこと苦手やのに、なんで大空と大地の
中で
を歌い出してっていう状況は、決して必ずしも神対応じゃないんじゃないですかとかいう話をしてたら、それこそ坪井さんもラジオでおっしゃってましたね。
は
い、
お
これ、嫌な人もいますみたいな。
いや、絶対いるのよ。
嫌な人もいて。
絶対いるのよ。
で、僕らと同じことをおっしゃってました、その。これから毎回言われますせと、松山千春が飛行機乗ってたら、
歌え
っつって、言われるし、他のミュージシャンが乗ってて歌わへんかったら、歌わへんのかいっつって。
松山千春歌ったのに、君はなんだみたいなね。
言われますよね。
言われるよね。
グレーのテルとかも北海道でしょ、帰るときに、松山千春歌ったのに、
いや、
テル君は歌わないの、
ね、だから、まだね、テルとかやったらマシなんですよ、はい、ボーカルやから。だから、グレーのメンバー、他の歌わないやつ乗っても言われますせ。
もう歌えない人まで、言われるわけです
よ、ね。どうしたんと。
どうしたん、
うん、
歌えよと。
うん。ギター持ってないのみたいな。
ベース行けよみたいな。
みたいな。
そんなことを坪井さんもおっしゃってて、あ、竹内先生の源流は、
そうなんですよ。
坪井さんなんだなっていう。
僕ね、一番の人でも聞いててね、本当に心、もうキュンとなったのがあってね、昔、ホテル行くでしょ、安ホテルというか、ほんならテレビがあるんだけど、自由に映らないんですよ。傍らにこうね、なんか、こう、お金入れるとこがあって、100円入れると、30分間だけ見れるんですよ。
ありますね、時間限定で。
うん、で、30分来たら、カチャって落ちるんですよ。
まだ入れなあかん。
まだ入れなあかんってなって、それ、うわって思ってたんですよ。坪井さんはその放送でね、これ KBS の放送でですよ、あれはね、とか言って、お金入れてね、テレビを横にするんだよ。ほんなら、100円落ちないじゃないですか。だから、ずっと見てられるんだよ。で、ずっと見てられるからしたらいけませんよ、みたいなね。
だからその竹内先生の言い方というか、そうそうそう、いつも不安ですけどとか、うん、心ない人はこう言うんですよっていう自分の声を言うのと、はい、あれはもともと、つぼいイズム。
そうなんですよ。これでこの人すごいなと思って、ただまあ自分もこう横にならないと見れませんけどね、みたいなことを言うんですよ。うん。
でもほんまにそのハイヤング京都の時に、しんすけさんもやってらっしゃって、
そうそうそう。
しんすけさんが坪井さんには勝てないって言ったっていうことを、うん、あの、この番組の柳田コーチっていう、ラジオマニアのね、
はい、
あの柳田さんがこの番組にコーチしてくださってるんですけど、はい、あの人が、それこそあの人、しんすけさん大好きじゃないですか。
うん、
当時、昔何十年か前に、
はい、
もうあの、坪井さんには勝てないっていうことをラジオで言ってた。で、だから電話をかけて、
うん、
生放送中に坪井さんにその秘訣を聞いた回があったとかっていう、聞きましたね。
いや、あの人はすごいのはね、まあ、リスナーを大切にするんですよ、うん。
いや、すごいですよね。
で、リスナーが街で坪井さんに声をかけたら、はい、必ずおごってもらえるんですよ。
いや、未だにあれでしょ、忘年会ね、うん、あの、うん、坪からボインの忘年会自腹で今年もやってらっしゃったら
そうそうそう。毎年ずっとやってて、そのハイアン共同の時から。
そうなんです。
僕も何回目かぐらいから呼ばれて。
そうやったんです
か、呼ばれて、
ええ。
ほんだら、その頃もう僕がね、サイキックやり始めた頃やったと思うんですけど、ええ、呼ばれた時に、その、坪井さんのリスナーがね、僕を中心にしてね、こう輪になって、僕を中に一人入れて。
囲んで。
囲むんですよ。
はい。
で、いろいろ質問浴びせてくるわけですよ。
うんうん、
ああだとか、あ、なんや、ゴレンジャーがどうしたとか、質問してくるわけよ。ほんだら、坪井さんが来てね、君ら、竹内さんは、楽しく飲みに来てるんだから、それぐらいにしといてあげたら、とか言うて。
優しいですね。
優しく言ってくれるんですよ。いや、本当に優しい人です。
だからもう、元々の、じゃあ、ほんまにルーツである KBS に、うん、今日、竹内先生が。
そうなんですよ。これ嬉しいことですよ。はい。
で、私にとって本当に竹内先生っていうのはサイキック青年団をもう20年にわたって、はい、
そうなんですよね。
聞いてましたんで、
はいはいはい、
もう、なんて言うんですかね、うん、考える基本というか、
は
い、その、物事を、何か物事が起こった時、
うん、
事件とか起こった時に、
うんはい、
自分でなんかそれについて考える時の発想の基本が本当に僕はサイキックで培われたかなという、ね、人格形成の基本を、
まあ、カマさんという女性の方がいてね、はい、まあ、もう結婚もなされて、お子さんもいらっしゃる方ですよ、うん、その方とかと一緒に、この前、はい、姫島で、あるイベントを見に行ったんですよ、
はい、
前川喜平さんと寺脇健さんが出た、
あの行政が歪められたと、
いうね、
前川さん。かけ問題でおっしゃってた、
はい、文科省のね、事務次官、トップの方ね、はい、その方の、まあ、イベント行ったんですよ、
はい、
本当はまあ、その時に、まあ、前川さんは、まあ、実はこういうこともあって、というような話をされた中で、まあまあ、結構、その時の模様をテープに取っとけば、
はい、
かなり決定的な証拠になるみたいなことがあったけど、まあ、それは取れなかったみたいな話を
されてたんです
よ。されたんですよ。
はい、
ああ、それも取っとけよかったな、みたいな感じだったんですよ。うん、ほんで、終わった後、その、鎌さんがね、
はい、
こう、歩きがてらね、うん、もう姫路の駅に向かってる方々ね、あれ、そんなこと取っといたらよかったとか言うてるんやったら、取っといたらよかったやんとか言うて、もうそれぐらいテープとか持って、なんか対応しとけばできるんちゃいますのとか言うて、僕はまあまあ、まあ向こうも事情があるし、まあそこまでそんなことを向こうが言うてくると思ってなかったから、それはたまたま取らんかったんや。いや、そんなこと言われてもあれ取ってたら決定的に証拠になってたやんかとか言うて言うわけよ。はいはい、熱く、言うから、まあそんな君、なんでそこまで、そんな、そこまで突っ込むの前川さんに。なんでそんなこと言うのって言ったら、あんたが操作したんやって言われて。ずっとサイキック聞いたから、
はい、
そういう風に、取るように、人の言うことを、
あ、何でも取っといて。
で、こうしたらええやんとか言うような性格になったって言ってましたよ。
そこまでサイキックのせいにされてるっていう。
そう。やっぱり人格形成というか若い頃に聞くとね。
若い、そうなんですよ。中学ぐらいに聞くラジオっていうのは強烈ですからね。
強烈ですからね。そういうこと僕ら考えての放送してたから、これ中学生も聞いてるなとか思ってなかったからね。要は、ね、うん。やっぱある程度できた人が聞いてるなと思ってたんで、人格的に。
いやだからね、今日は、いろいろね、竹内先生にお話をお聞きしたいんですけれども、はい、こんなメールいただいてます。ラジオネーム、小福亭小福さん。からいただきました。こんにちは、今日は竹内さんがゲストということで興奮しています。サイキッカーでありハマグリスナーでもある僕にとっては夢の共演です。
うんうん、
竹内さん番組が終わるくらいの暴言期待しています。
いや僕ね、
はい、
意外と常識派ですからね。意外と言われるんですよ時折。
言われがちですよね。
うん、あれえ、そんなんじゃないっすねとか。
で、この番組もね、先週告知して、
はい、
来週竹内先生がゲストですって、うん、まあ告知したところ、はい、まあツイッターとか見てたら、ね、竹内先生を7時半から9時の番組出すの大丈夫か、
う
ん、みたいな。
そう。
もうその60オーバーのね、
はい、
その男性に対してね、もうそんなね、ないですよね、うん、そんなこと。
そう。
大丈夫ですよね。
大丈夫ですよね。うん、だから、まあ、失言レベルですよ。だから、あっても。
あっても失言レベルで。
失言レベルで、 まあ、もう、ぐらいの。
で、これね、収録なんで、うん、後で何度でもできますんで。
はい、そうそうそうそうそう、は
い。で、こんなメール来てます、うん。ラジオネームダッキーからいただきました。今年もそろそろ終わりますが、うん、お二人が今年一文字を漢字一文字で表すとしたら何の漢字になりますか？
なるほどね。うん、難しいですよね。
北になったでしょ？北朝鮮の問題があったんで。ね、はいはい、で僕はやっぱりね、ね、今年竹内先生とも随分話をした、
うん、
まあ、若狭勝さんの若か、
うんうん、若かね。
さあか、狭いか、うんうんうん、勝つか、うん、この3文字のうちのどれか
どれかでしょうね。
どれかです。
若狭絡みでないと、ちょっと収まらん感じはするね。
2017年
もそうですよね。あの人ね、やっぱり17年も僕は象徴してると思うのはね。は
い、象徴してますか？
象徴してます。どういうのかな、うん、前に出てこない良さっていうか、
はい、
前に出てこないことによってすごく出たっていう感じがするんですよ。
前に出てこないことによ
って逆に出た。
出た。
うん、あの感じが。
ほうほうほう。
うん、若さという人がも、うん、どんどんどんどん前に出てくる人やったら穴になってないと思うんですよ。
うんうんうん。
うん、リーダーシップがあってね。
もうリーダーシップがもうゼロ
ゼロでしょ。ゼロ。あんなない人っていないじゃん。
ゼロというかマイナス。
そうそうそう。
ですよね。
うん、ひっくり返ってあるように見える時もあるんですよね。ちょっとリーダーシップあるかなと思う時もあるぐらい。
逆にね。
逆に。それぐらいないんですよ。
ないですな。
ないでしょ。
うん。
うん、珍しいんですよ。あんだけね、だってね、小池百合子さんを、はい、都議会の都議選の時に、
ええ、
都議選というか、ね。
府知事、あ、府知事じゃない、
都知事の時に、
ね、応援して。
応援してね。
参謀ですよ。
参謀ですよ。うん、で、自分のまあ、身を捨ててるぐらいの感じやったわけじゃないですか。
完全にもう捨ててましたよね。捧げてましたよね、
でしょ。で、それによって、新しく、小池さんが国政でも、ね、新党を作る時には、はい、もう胃の一番の感じの人なんですよ。
まあそうですよね。もう、駆けつけました。
駆けつけて、胃の一番でしょ、はい、だから本来は、この人も右腕やで、参謀やで、うん、すごいでっていう立場の人なのに、
なるはずですよね。
ね、参謀感ゼロだし、リーダー感ゼロだし、
ゼロです。
前に出た感ゼロでしょ。
ゼロですね。
ね、ほんで、挙句の果てに、うん、細野というのが入ってきて。
あれが、くせ者でしたな。
入ってきて。
はい。
ほんだら、やっぱり小池さんも女性ですから。
まあ。
まあ、細野さんでしょう。
いや、それはね、若狭勝と、うん、細野さんですよ。二、うん、人並んで。
並べたら。
うん、
まず、どうです？年齢的なものも含めてね。年齢的なことは言いたくないですけど、うん、僕も年知ってるから言いたくないけど、やっぱり細野さんの方が、こう、はつらつとしてはるわ。
まあその若狭さんが例えばよくね、うん、高校野球とかでこう五角形とかで戦力分布するじゃないですか、はい、攻撃、はいはい、防御守備みたいな投手力とかでやっていくじゃないですか、うん、チームワークとかっていうだからどんな五角形作っても全てで劣ってますよね、
うん、劣ってるでしょ
若狭勝は、
はいはい、いやこれ仕方ないんですよそれはもう劣ってます、うんうん、ただ小池百合子さんの側について、
はい、
細野さん以上に支えてきたという自負だけはあるんですよ
まあそれは本人はねえ。
ありますよ。手弁当で。
うん、手弁当で。
ええ。
もう自民党にずっとおったら、もう普通に今も国会議員で。そう
そう安泰ですよ、
ね。名前も有名は有名ですからね。
うん、そうそうそう。うん、なのに、それを捨てて、
うん、
ね。だから宮代に似てるなんて言われることもなく。
ピンカラ兄弟とかね。
言われることもなくよ。うん、あれ、あないな状態になったから僕も言ってるだけの話だって。だってね、国会議員でね、
はいはい、
頑張ってる時はね、宮代感あんまりなかったんですよ。
いや、もう、言われるまで、
その。ないでしょわかんないでしょ、
うん、わかんない
です。なぜかって言ったら、宮志郎さんって大好きな人なんですよ、うん。こう言うときますよ。大好きな人。
さっきの坪井和宝じゃないですか。坪井和宝じゃ。
裏振れ感がすごいんですよ。これポイントですよ。
わかります、わかります、
うん。うん。汚れ感、裏振れ感すごいんですよ。
汚れ感、裏振れ感。
すごいんです。
うん、
で、宮志郎さんのいいところは、これも、はい、うちのお風呂にも言ってんだけど、
はい
歌唱も含めて、もう歌唱力がめちゃくちゃあるんだけど、汚れ歌唱なんですよ。
いや、それね、どんな文脈でお母さんに言われるんですか、
う
ん
う
ん、その。
お母さんも演歌好きやから、はい、演歌でこう、やっぱり拳回したりとか、いろんな歌い方があるんですよ。うん、でも、汚れ歌唱ってあるんですよ。
汚れ歌唱
土佐周りで、そこでこう、歌って、もうお客さんからこう、銭もらうみたいな、歌い方ってあるんですよ。
うん
はい、ちょっと、デフォルメして歌うんですよね。
なるほど、なるほど、
うんで。そういう歌い方する人数あるんだけど、うん、宮城さんは、そうやって汚れ歌唱力な、歌唱なんだけど、上品なんですよ。
あ、
ここがすごいんですよ。あの人。だからあの人は裏振れ感があるし、
はい、
汚れ感があるんだけども、なんか、上品なんですよ。
上品さを維持してる。
維持する。ここがいいとこなんですよ。うん、だから、僕は若狭さんに期待したのはそこなんですよね。裏振れ感はすごい、宮城。
はいはい、
汚れ感も宮代並みになりました、うんうんうん。小池さんから弾かれた時に。ただ、上品さがちょっと残らなかったんですよね。
じゃあ、ダメやないですか。今の話やったら、裏ブレ感、汚れ感あるのに上品なんがいいわけでしょ。
そう。
その、宮四郎さんは。
だから、
はい。
若ささんが、そこにこう、上品感みたいなもの乗っけたら、はい、あの、今の若さ勝るじゃないじゃないですか。
そうなんですよね。あの、むしろ、ね、
むしろそうそう、
あの、恥も外聞もなく、出てきて、恨み節言ったりとか、言い訳言うじゃないですか。私はあの、何でしたっけ、小池さんが選挙に出て、政権取るのは次の次の選挙だみたいなことをテレビで言ったのは、はい、いろんなことを総合的に配慮して期待感が高まりすぎてたから、それが膨張しすぎる前に、あえて言うたんやとか、あとなんか今の、ね、それこそ希望の党に対して、ネガティブな感情しかないとか、普通言わないじゃないですか、60過ぎの。ね。
もう分別のあるね。
分別のある人を言わないことを平気で言うっていう、まあ、だからそこに品は感じられないじゃないですか。
そうそうそうそう。で、そこがでも若ささんらしいでしょ？
そうなんですよ。だからそこになんか自分のできない、なんでしょう、やっぱり僕も40過ぎて、なんかカッコつけたいとかね、こんなこと言ったらみっともないとか。
はいはい。どうしてそこが出てくるんですか？
世間体とか体裁を気にした発言になるんですけど、若ささんは一切そういうのを。
ないでしょ？この前ね、僕近くのスーパー行った時にね、ちょっとね、あ、この辺が若さっぽいなっていうのがあったんですよ。やっぱりクリスマスになってくると、はい、その、店員さん、スーパーで働いてる人は、おっさんとかが、サンタさんの格好
しますね、コスプレして。
するんですよ。で、今は、そのスーパーで30年勤めてますみたいな人だったらいいんですよ。はい、あるいは、バイトで、ちょっとだけやってます。そうじゃなくって、定年になられた方が、再就職で来てる方がいる、
そのパターンですか、
はい。はい。で、ある企業で、まあ、多分課長ぐらいまでやられた方だと思うんですよ。はい、で、日頃やっぱり部下に対してね、これ、経営成り立たないじゃないの。この数字では、みたいな。
厳しいこと言ってそうな。
厳しいこと言ってそうな人が、辞められて、再就職でスーパーに来てる人がいるんですよ。
は
い、で、その人が、サンタさん
の格好して。
格好してるの。もうね、顔がね、なんていうの、渋い顔してるわけよ。
自分の中でもそれを。
そうそう、これ着ること、この腕を通す時の気持ちみたいなのあるじゃないですか。
はい、
朝行ったら、
もう用意してあるんですよ。ハンガーにかけた
って。かけてるわけよ。これを取る時の気持ちね。
それがそのまま顔に出てる。
出てるわけ。で、こう、通す時のね、わかるも、顔見てたらわかるよ。この人の袖を通す時には、やっぱ、ある一定の覚悟はいったと思うんですよ。
まあ、それはそうです。やっぱり自分がね、その前の職場でどの辺、の地位まで行って、みたいなのね。
そ
う
そ
う。で、
それがどのレベルかというと、多分、若い女性がね、
はい、
初めて、夜を、まあ、殿方に捧げるときってあるじゃないですか。
ありますね。
あの瞬間に近いのか。
まあ、
いろんな思いがありながら、この袖にこう、腕を挿入していく、あの感じ。
っていうのが、
うん。
あ、男にもそういう場面がある。
あるっていうことに俺は気づいたわけよ。
で、その感情っていうのが、
そうそうそう。
若ささん。
若ささん。
今の若ささんって。
そのものなの。
なんかね、それこそ、テレビとかね、よう出てらっしゃるじゃないですか。で、なんて言うんですかね、はにかむというか、なんか恥じらいというか。
眼臭があってね。眼臭。あれがいいんだよな。
なんか恥ずかしそうに、それこそ、まあ女性がね、まあそういう夜初めて、初夜を迎える時とかに、電気消してとかっていう時の顔を。
してますよ。
してます。
うん、
してますよ。なんかね、恥ずかしそうにしてますよね。
そうなんですよ。できたら映さないでくださいみたいなのね。
テレビにね、なんで出とんねんっていう話ではあるんですけど。
そんな感じ。
そんな感じですよね。
そこがね、僕ね、なんか、本当にあの人の魅力の一つだなと思ってます。だそれもあって、やっぱり2017年の顔に僕は推薦したいなと思います。
よかったですよね。だから何ヶ月か前か、その選挙終わって、総選挙終わってすぐに、そのモーゲン・フリーマンのイベントで竹内先生とお会いした時に、まあ、ね、いつも打ち合わせせずに、まあ舞台上がって、で、僕がね、若ささんなんですけどって言った時に、もう竹内先生が、
はい、
あ、今日はその話しようと思ってましたと。
そうそうそう。
もうね。
まさにまさに。
まさに。で、そっから2時間ぐらいずっとノンストップで。
若さんの話。だから、もう今回そら、ね、若さの話だけでは、ね、他の話も聞きたい人もいるから、
当然
ある程度はどっかで収めるけども、はい、これ1時間説はできますからね。
できますね、全然。
もいろんな魅力がどんどん出てくるんですよね。
なんかね、今度もその、
そうでしょ？なんかあったでしょ？
番組でね、メイのザ・太鼓版っていう TBS の医療バラエティ番組に出て、その、まあ、健康診断みたいなことをしたらしいんです。胃カメラ飲んだりとか、それで胃カメラ飲まされてましたわ。
はいはい、
ゲホみたいなこともさせられてました。恥ずかしそうに。
はい、
それこそほんまに初めて挿入、はい、
された感じです
よ。された感じ。
だから初めて感がすごいのよ、これ。
なんでもそうなんですよね。うん、初めて感があって、で、その中で、なんかね、最初は元気もりもりです、みたいな。私は健康に気遣ってます、みたいなことを言ってたら、 結果的に、何ですかね、余命7年と、余命7年と診断されたらしくて、絶交するとか、これだから全くあの同じパターンじゃないですか、選挙の時に。
はい、あ、そうですよね。
選別しますと。
はい。
民進党の議員は、うん、ね、選別、踏み絵をさせて選別しますって言って選別されたパターンと、同じパターンで、元気もりもりですって言って、余命7年って言われて。
言われて。
で、なんかね、奥さんいらっしゃったんです
よ。そうそうそう。すごいですよね。
これショックというか、僕と竹内先生って勝手になんかね、若狭さんって、なんていうか、まあ、独身というのイメージがあったんですよ。
あったっすね。
で、独身で、ややもすると、まあ、こんな言うたらなんですけど、童貞。
そうそう、未経験集がね。
がね。
ありましたからね。
そう、別に悪い意味じゃない。
悪い意味じゃない。
全く、いい意味で、なんか、そういう感じやったじゃないですか。で、それで一途に、童貞の頃、女性を好きになった気持ちで、小池さんと接してる姿を見て、僕ら、失った自分の、
青春のね、
若かりし、あの頃思い出して。
ときめきみたいなね、あったなと、そういう思いを、ね、僕らも年上の女性に抱いた気持ちみたいなのあるんですよ。はい、
そうですよね。
かっこいいな、この女性つって。うん、こういう人とかいうのがあったんだけど、それを本当に思い起こさせてくれて。
っていうね、人だったんですけど、実は妻がいて、で、その妻が出演して、VTR なのかな、なんかで、そのね、寝言を言うてたと。
おいおいおい。
若狭さんは寝言で、その、いつも寝言で謝罪をしてるらしいんですよ。
おいおい。
奥さん曰く。これ誰に対する
謝罪？ゆり子さんでしょ。
私のせいでっていうことを寝言でも言ってるんですか。
うん、ゆり子さんです。
未だに
多分
許してくれみたいな。
うん、力足らずっていうこと
で寝言でですか。いや、もうどっちかって言ったら切られたようなイメージあるじゃないですか。
僕らからしたらね。
ね。
うん。うん、でも切られれば切られるほど、いや、思いは募るのが常ですから。
っていうことなんですか、
ね、いやいや、そうでしょう。
ほんでね、若狭さん曰く、まあ、選挙でやっぱり辛労があったらしいんですよ。
うんうん、
で、早朝から深夜まで事務所にこもり事務作業、あ、これスポニチニュースから引用してるんですけども、はい、夜中になって小池都知事や細野衆院議員に呼び出されることもっていうことを言ってたらしいんですよ。
うん、そうなんですよ。だから、要は、本来は、どっしりと構えて、呼び出す側なんですよ。そうですね。
もともとこの人が、小池さんの参謀やったん
ですよ。そうそうそう。細野に呼び出される覚えは絶対ないはずなのよ。
うん、
少なくとも。
だから、その、元彼が、今彼に呼び出されるみたいな。
みたいなもんで、それは一番の屈辱なのよ。
いや、もう男として一番耐え難い。
うん。で、細野さんなんかは、呼び出した後で、はい、そら、若狭さんがね、なんで俺は呼び出されんだかんねやと思いみたいな持ってることは分かってるわけよ。
はいはい、
でも細野さんからしたら、いやいや、君どうなのみたいなとこあると思うんですよ。うん、上からのね。うん、女性経験、今から来そうかみたいなね。
でもそれこそ言うんじゃないですか、うん、いろいろあったじゃないですか、細野さんって、路中事件とか。
ありましたね。
ね
え。うん。だから、路中ないでしょみたいなね。
こともかまされたりとかして。
いや、これね、かますよ。男同士。
あ、男として
ちょっとなんとなくね。
うん、
いや、路中ないでしょぐらいの言い方しないけども、いや、路中も大変だよね。見つかると、みたいなことを言うよ。
若狭さんはないことを前提に、うん、そういうことをかますんでしょうね。
そうそうそう。うん、どうなのみたいな。
うん、
ほら、路地とかで、やっぱりちょっと、チューしたくなる時あるよねみたいなことをかますと思いますよ。
多分若狭さんで全くないわけですから、
うん、
狼狽して、うろたえて。
うろたえて。
ね。
ね。で、本当に若狭さんが、我々と同じの中学生ぐらいの気持ちがあるんだったら、うん、はい、その話聞きながら、ちょっとこう、下が反応するみたいなね。
まあ、そんなこともあるかも
しれ
ない。
ありつつ
、ありので。
ありのですよ。
いや、
絶対。
そらきつかったでしょ
う
な。き
ついでしょ。だから僕は、そういうことも思いも含めて、若狭まさるという、4文字って言うんでしょうかね。
はい、
3文字か。
3文字ですね。
若狭、はい。3文字の中に凝縮されてるものがあるから、
うん、
一文字で言うんだったら、その中のどれかを取ってほしかったなっていう。
っていうことですね。
ですね。はい。
というわけで、1曲目いきましょうか。
はい。
この曲ですね。竹内先生といえば、
うん、
イギーポップで、リアルワイルドチャイルド。KBS 京都ラジオからお送りしております。隅田隆平のハマグリ御門の編。今日はですね、モーゲン・フリーマン2017ということで、ゲストに竹内義和先生をお迎えして、今年の重大事件を振り返っております。はい、こんなメールも来てますよ。うん、ラジオネーム森山塾さんからいただきました。隅田先生、竹内義和先生、こんばんは。
まあ、
モーゲン・フリーマン2017。 やっぱり、斉藤由貴さんの不倫相手のお医者さんが、斉藤さんのパンツをかぶった写真が漏洩した問題です。
はいはい。
うん、私が気になったのは、写真が漏洩したこともさることながら、うんうん、あの時のパンツは新品だったのか、
うん、
洗濯したものか、
うん、
あるいは斉藤さんが脱ぎたてのまだぬくもりが残っているものだったのか、です、
うんう
ん。
はい。
お医者さんの顔はモザイクがかかってわかりませんが、多分嬉しそうな顔だったと思います。
うん、
私は女性のパンツをかぶった経験はありませんが、どうしてもあのパンツの状態が気になって仕方ありません。
はい。
どうぞ猛言よろしくお願いしますと。
はい。
森山塾さん61歳のリスナーなんですが、まあ竹内先生と同世代なんですけども、
ね、うん、いやわかりますよ、気になるのは、うん、
今ね、あの手元に、
うん、あ写真がございます、
フラッシュに載った、はい、の斉藤由貴さんの不倫騒動の時の医師ですよね、不倫相手の、ね、まあ、うん、斉藤さんの自宅のリビングで、はい、まあお食事されてたんですかね、
なんか食べてはりますね、
フルーツですね、
フルーツですね、
フルーツをねスプーンで
頬張りながら、
うん、刺して頬張りながら、うん、深々とパンツをかぶってる写真が漏洩したということで、これはもう本当に、ね、
うん、
最も権威ある報道写真に贈られるピューリッツァー賞ですか、
はい、
これ選ばれてもノミネートされてもおかしくないんじゃないかなという、
でこのモザイクというかこのね、ちょっとぼんやりとした顔になってましてね、
顔わからないようになってるんですよ ね、
ただまあ目の位置とか口の位置はわかるんですけど、
わかりますね、
なんとなく微笑まれてるというか楽しそうな感じは伝わってきますね、
もうね、うん、本当に多分、
うん、
この人ね、うん、顔わかんないんですけど、この医師のいつかまあ亡くなる日が来て、
はい、
お葬式も行われるわけじゃないですか、その時の遺影に
本
来なら、ね、使うべき表情をされてるんじゃないかなと、
あの三角のもやるじゃないですか、頭にそれがもうまさに
あれなんて言うんですか、
三角筋っていうんですか、あれがもう本当に
うん、三角筋にしてはこのね、ま、頭つながってるのがちょっと、
惜しいけど、
パンツみたいな三角筋やなみたいな
言われるけども、うん、一応ね十分通用するというか、
通用しますよね、うん、いい顔してるんでしょうね、これ
あのあったかい感じがするんですよ、
そうなんです、あのねこれ、あの前提として言っておきますけど、不倫はダメですよ、はい、民法上違法になりますし、うん、配偶者から慰謝料請求されたりとか、うん、そういうことはありますけれども、
はい、
あのそれは前提としてダメだけれども、
うんうん、
ただこの写真に写っている、
はい、
この
そうそうそう、
男性の顔っていうのが
このね、うん、もう男性の顔もそうなんですけど、はい、全体的にねこれも全てが写ってないから、男性にこう焦点当たってるから分かんないんですけど、なんとなくやっぱりほっこりしてる、
そうなんです、なかなかね、不倫の現場でほっこりするっていうのは、今年もいろいろありました、政治家の不倫騒ぎとか、山尾詩織さん、今江里子さん、ほっこりしたエピソード一つもなかったじゃないですか、
ないでしょ、なんかみんなね変に言い訳したりとかね、
一線超えてない、
超えてないとかね、もうこれは超えてますっていうことじゃん。
まあ順番としておかしいです、超えてないのに被ったらどうかしてますもんね、
どうかしてる、だからもうこれ超えてますということなんですよ、だからもうそれがぐらいのもんなんですよ、
何かっていうの、
超えるでしょ普通って。
ねで、最初はね、あの、斉藤由貴さんも否定されてたんですよ。不倫関係ないと。
はい、
まあ、主治医で、ホームドクターで。
そうそう。
まあ、でもその医師と患者という関係性を超えて、コーチと選手のような関係ですと。
はい。
いうことを言ってたんですよ。この写真が出る前は。
前はね。
だから、この写真が出て叩かれた部分あるんですよ。コーチが被るかみたいな。
そう。
うん。
被らないですよ。コーチは被らない。
原則被らないですよね。
だってテニスのコーチがね、はい、その、教えてる女性のパンツ被りながら教えてたらおかしいでしょ。
おかしいし、ね、マイケルちゃんがね、西堀のパンツ被ってたら、
あ、おかしいでしょ。
おかしい。ウィンブルドンとかでね、マイケルちゃんおかしいぞってなりますもん、ね。
被ってんだよ。
被ってんだよ。
プライベートだけにしといてくれ。ってぐらいのことでしょ。言われて。
ね、言われてます。
ね。
うん、
まあこれプライベートなんですけどね。この写真はね。
プライベートですよ。これオフィシャルなアバーじゃないですよ。
ないですから。
ね、これ。
あれですけど。
ね、そう、診察行ってこれで出てこられたら。
出てこられたら。
うん。
うん、これね、あの、ま、前には、ゆきさんがおられるわけでしょ？
当然そうでしょうね。
うん。で、どんなんですかね、これ。あの、自分のことになって考えてみたらね。いや、ものすごい好き同士なんですよ、前提として。
当然そうです
よ。そうなんですよ。
うん。
んで、好き同士だけど、自分のパンツ被って、果物食ってる彼を見てどう思います？普通。
普通は、まず、最初はもうやめてよから始まったでしょう、そら。
うん。
斉藤由貴さんからしても。
うん。
それなのに、最終的にこれはどう考えても、斉藤さんが撮った写真としか思えないわけじゃないですか。
ですよね。
そこに至る、なんていうか、
はい。
うん、経緯というかね、最初絶対もうやめてよから始まったのに、最終的にもう気づいたら撮ってたっていう心の過程をね、僕は。う
ん、だから、うん、それで行くと、初めはね、やめてよじゃないと思うんですよ。
あ、そうですか？
うん。やめてよはね、ならんと思うんですよ。
ならない？
やめてぐらいだ。
多分もっと、シビアに。
きつく言われても、うん。やめて。このなぜかというとね、これ女性心理なんですよ。
はい、あ、女性心理もわかります。
やめてよっていうのはもうちょっとお遊び。
あ、いやよ、いやよも好きのうちの、
うん、好きのうちですよ、はい。やめてっていうのは、この裏には、うん、ものすごい自分の中の、この感情の高ぶりがあって、はい、それを抑えるために、あえて強い言葉を出すんですよ。
あ、もう、うん、見てほしいっていう願望も、
この被ってほしいっていうの願望が強すぎて、強すぎて、もうやめて
それを抑えるためには、そのぐらいの強い口調じゃないと抑えられないっていう。
だから、この人は先生だから、読み取ってるわけよ、それ、は
い。ドクターですもんね。
ドクターですから。うん、あ、こいつ。その気やな、みたいなね。
その反応見て逆に。逆に。嘘発見器みたいなもんで、ね、こう、グイーって、グイーってね、うん、波線が、
うん、
心の波線を見て、よし、
うん。いける、みたいなね。
で、ずっと、このまま被ったろう、みたいな。だってこれ、そうそう、フルーツでしょ？フルーツだから、その前にご飯食べてるわけでしょ？普通に。
食べてるし、うん、だから、ご飯食べ終わった後に被ったのか、はい、ご飯の時から被ってたのか、うん、どうなのかぐらいですよ。
問題は。でもね、ご飯、ね、彼女、付き合ってる女性とご飯食べて、結構まあゆっくり食べるじゃないですか。はい。いろいろ話しながらなんで、うんうんうん。だとしたらもうね、このフルーツ被ってる、このフラッシュ乗ってる写真は、被り始めて、1時間ぐらい経過してるわけでしょ。
はい。
被り続けるもんですか、1時間も。
いや、だからね、大体ね、はい、もう、みたいなね、ことでね、もうちょ、いたずらじゃないですか。
普通の、
まあ、お互い、カップルの。
いや、いたずら以外で、パンツ被るって
ない
でしょ。
ないやんか。
プロポーズするときにパンツ被るってないでしょ。
ないない、ね、うん。で、こっからね、これも、これだけはこの人の名誉のために言っときたいんですけど。
名誉全然守ってありませんやん。
いや、というか、最低限の名誉を守りたいんですけど。
なるほど。
このままね、ことに及んでるっていう写真じゃないんですよ。うん、
まあ、当然そうですよ。ご飯食べてるとこですから。
うん、デザートでしょ？
デザートです。
うん。で、この後じゃあ行こうかでもないんですよ。
ほうほうほう。う
ん、だから、この後行こうかっていうことになれば、非常に不真面目なことなんですよ。
いや、そうですよね。うん、なんか、その、ちょけて、そういう女性とそういう行為をする前に、うんうん、言ったら、まあ、女性っていうのは、なんかね、やっぱ恥じらいもあって、はい、ね、雰囲気を作ってほしいわけじゃないですか。
そうそうそう。
その時にパンツ被るって最低の。
最低のとこですよ。うん、それでは。
それだとすれば、ね。うん。
だこれは僕はほのぼのしてるのは、ほっこりしてるのは、うん、そっから、性的なものから離れたところにあると僕は思うんですよ。
ほう。
うん。
行為後っていうこと考えられないですか？
行為後で、被って、飯食ったら、俺は、それはあなた、結構ですよ。いや、かもしれないよ。うん、かもしれないけども、うん、僕からしたらね、はい、もう日常的に、これね、うん、ゆきさんの名誉のために言っときますけど。
いや、だから、名誉なりまへんって。
うん、日常的に、はい、もうそういう、その、なんて言うんでしょうかね、ベッドインって言うんでしょうかね、それはもう日常になっとるので、
うん、まあまあまあね。
それは、ことさらここでする必要もないという、ほっこり感なんですよ。
なるほど、うん。もう言ったら、うん、なんて言うんですかね。はい、もう関係性が出来上がってて、常にそういう男女の恋があるわけでもなく。
まあ、そうなんですよ。うん、もうそこまで僕は、この写真を見たときにね。うん、ああ、だから非常にこう、しっくり言ってた関係なんだなと思いましたもん。
うん、
そうでないとこんな被らないし、写真を撮らないし。うん。うん、絶対そう。
いや、私も本当にね、妻と結婚しても8年目ですけども、うん、はいはいはい、1回も被ったこと。
でしょ？
ないんですよね、うんうん。で、なんでないのかなと、うん、私、妻のこと、愛してますし、うん、別に、被ったからといって、
うん、
そこまで拒絶反応示さえんって言ってもおかしいと思うんですけど、うん、仲はいい夫婦やと思うんですよ。はいはいはい、で、あと一つ言えるのが、うん、僕、頭でかいじゃないですか、
うんうん。
パンツが入らないっていう物理的な問題も、
まあ、ちょっとそれが自分の中で。
あるんですけど、で、この写真見て思ったのは、うん、僕でも入るみたいな。
うん、デカパンですよね。
デカパンなんですよね。うん、
ここがね、僕、ゆきさんの、
はい、
僕、いいとこ、はっきり言うて。これがね、なんかスキャンティーとかさ。
スキャンティーって。
なんかあるやんか。
ありますあります。
なんかちょっと半透明のやつとか。あれ被ってたらね、最低やと思うんですよ。うん、このデカパンがさ、うん、何かこう、ほっこりさせてるというかさ。
そうなんですよ。
うん。この人がこのキャラのまま、はい、サザエさんに出てきてもおかしくないですよ。
サザエさんですか？
はい。
日曜の夕方にこの男、このキャラクターが。
パンツ被って。
パンツ被って。
出てきても、
違和感なく。
違和感もなく、ワカメちゃんと話しますよ、このまま。
通報されないですか、
通報されないですね、これ。
磯野家に通報されない。
これはね。
だからでもそうなんですよ、ほっこり感ですよね。
ありますよ、すごい。
うん、サザエさんとか、うん、あの並びですよね。日曜日の夕方に流れていい感
じです
よね。
いいキャラですね。だから先ほどの61歳の方の質問に答えたいんですけども、
う
ん
はいはいね、
これが脱ぎたてであろうがどうであろうが、うん、それはあんまり関係ないと思います。
ああそこは重要な争点じゃないと。
ないと。脱ぎたてを被ってるかもしれないし、うん、洗濯したやつを自分がこう、ね、干してるやつを持ってきて被ったかもしれないし、うんうん、脱げよっつって、はい、被ったかもしれないし、はい、洗濯物のとこ置いてるやつを取ってきて、うん、ね、お風呂場のところ取ってきて被ってきて、はい、うん。で、お風呂場に行って何してるのかなって被って出てきて、もうとか言うたかもしれないし、はい、いろんなこと考えられるけど、そこはあまり関係ないと思います。この状況というか、これが大切。うん
この写真から類推できる二人の関係性、
うんうん、そうそうそうそう、そこに僕は重きを置いてほしいですね、うん、これをまあ確かに不倫はダメなことだし、うん、ただ不倫はダメなことという前提の中で、はい、まあよりダメな不倫とまだマシな不倫があるとしたらまだマシの方に行ってると僕思うんですよね。
良い子悪い子普通の子みたいな、良い不倫悪い不倫、うん、普通の不倫
があるとしたら良い不倫の方に普通の不倫から良い不倫にちょっと寄ってるぐらいのところに思いますね。
はい、なんかそうなんですよね、うん、まあ正直ね他の不倫の事件は、うんうん、ちょっと、うん、嫌やなって思ったりするんですけども、この写真のインパクトと、うん、僕もねそうですね、パンツの大きさっていうのが、う
ん、かなりポイントでしょ、
うん、これだからね、竹内先生ともお話ししましたけれども、うんうん、まあ、プロレスラーで例えたら、はい、田上明ぐらいのサイズやなっていう話を、ね、全日本からノアに移った、うん
はい、
全日本系なんですよね。新日系ってパンツが
ちょっとちっちゃいんですよね。
してるじゃないですか、
うん
ね、猪木さんもそうそうそう長谷さんも、うん、ちっこかったじゃないですか、でもこの人
前日だよ ね、 前日ねお腹までこうまで、ねうん、なんていうのかな、冷やさないタイプですよね
ジャイアントババも冷やさんようにね、そうそうそうそう、お腹までやってましたからね。もうね、田上も同じようなジャイアントババと同じパンツ履いてたじゃないですか、
うんうん、
お風呂ちゃうかぐらいの赤いパンツを、
そう
そのパンツの後継者ですね、
う
ん、ジャイアントババ田植え明、うん、この
不倫石、
不倫石っていう
感じですね。
この系譜がね、
はい、続いてますね。
続いてて
延々と、で多分この下ね、
はい、
僕は下半身はね、
はい、写ってないですよこの写真、
フラッシュの中で、はい、多分全裸だと思うんですよ。
全裸とかもう下はない
と思うんです。
スポンポンですか。
でそのスポンポンで脱いだパンツを写してるゆきさんが被ってる可能性あると思うんですよ。
いや、それはしないでしょ。全然名誉守ってないの
よ。いやいや、違う違う。それはちょっと違うんですよ。
はい。
違うんですよ。
はい、
僕の言ってる名誉は、はい、パンツ被る被らないの名誉じゃないんですよ。
あ、すいません。
この二人の間の、はい、このほっこりした関係だけはあるという名誉なんですよ。
うん。いや、わかります。わかります。わかります。それわかりますけど。いや、ほんまに、他のね、不倫についてもね、うん、こんなメール来てるんですよ。ちょっと、はい、ラジオネーム変えてないんですけれども。
うん。
マジックというのは右手を大きく動かしているときに左手で何かをしているものだというのは竹内先生の名言ですが、山尾志織議員が倉持弁護士を事務所顧問に、政策顧問に起用しましたけれども、顧問に起用することで隠している真の問題とは何なのでしょうか。
ああ、なるほどね。ちょっと鋭いところついてきてますね。
うん、なかなかいい質問ですな。
多分山尾しおりさんっていうのはできる女性の方だし、はい、まあ、政局とか政治とか、そういうことに関しても、まあ、真面目に考えられてる方だと思うんですね。で、倉持さんという方も、やっぱりこう、クレバーな方だし。
林太郎くんね。
はい。うん、お互いその、こう、政局政治、あるいは今後のお互いのこの身の振り方も含めてね、かなりこう、高いレベルの意見を交わしてると思うんですよ、
うん、
で、そういう間柄っていうのは非常に緊密に結びつきます。
緊密に、
はい、
それは
僕はだから、いや、シモンも含めてね、そうですよ、含めてですよ、
まあ、本人たちからは否定してますよ、
うん、いや、否定してます、これは否定しておいてください、はい、これは僕の妄想ですから、はい、ただこの二人の関係は、ことに及んでる時でも、はい、政治の話をしてるはずです。
もうそれこそだから立身弁のせいですよね。
うん。
じゃあことに及んでる時も例えばお二人が力を注いでるのは憲法問題なんですけど、
それなんかもう
九条がどうしたとか言いながらってことですか。
うん。で上になってる側がちょっと意見強いんですよ。だから山尾さん上になった時はね、山尾さんの意見強くなると思います。
案外逆ちゃいます。
いやいや、だから逆も真やから、
うん、
逆もあるんですよ。
逆もか、
逆もあるんですよ。
何
あるけど、
何言うても言えないですか、それ。
いや、それはちょっと違うんですよ。ただバックだけはやられてる女性の方が、
今ね、 夕飯時でね、ご家族で聞いてらっしゃる
方もいらっしゃるんですよ。
いらっしゃるんですけど、それは、うん、変な意味じゃないです。変な意味じゃなくて、まあ、この人たちが意識が高い
ということ、高いことで、高いがゆえに、お互い政治の話、憲法の改憲、うん、解釈の話したときに、うん、そら、テーブルに座ってね、はい、話もするでしょう。
まあ、基本そうでしょ。基本そうでしょ。
するけども、うん、例えば食事に行っても、うん、そういえば救助、どうしたらいいのかな、みたいなね。
その話題になるでしょうな。
うん。あ、ちょっとそこの漬物取ってとか言いながら、やるはずなんですよ。うん。救助ね、みたいなね。うん。で、まあまあ、ビールでも、みたいなね、ことがあると思うんですよ。でもそこでも、本当に、だんだんともうビール忘れてしまって、話するということあると思うんですよ。だから僕、これね、はい、決して悪い意味で言ってるわけじゃなくて、
つぼい。最初、つぼいはほう言うたから。説得力ないわ。
いや。例えば、はい、ことに及んでるじゃないですか、これ。
まあ、
妄想ですよ。
妄想ですよ。これはなんかもう妄言です、
ね、妄言ですよ。妄言、はい。うん。まあ、ことに及んでるとするじゃないですか。はい、ほんでね、球場のね、うん、ここ、可見するのかと。もう、あれは、だからそれは、意見だから、そういうことを考えたらいけないっていう話をするのかと。うんうん、自衛隊を書き込むのか書き込まないのかみたいな話をね、やりながらするじゃないですか。
ね、してるとしましょうよ。
ね。うん。ほんだら、まあ、だから、いいとこに当たったら、そこそことか言うて、それは自衛隊を書き越えるのがそこそこなのか、どうなのかって分からん時もあると思うんですよ。いやいや、これマジで。
何言うてまんの。でもね、この人たちね、そうそう、憲法について一番考えてると、だから憲法問題をこれからね、まあ、政府は改憲しようとしてるわけで、うん、それに対して、ね、自分らが砦になるみたいな形で、山尾さんがおっしゃって、そのためには、林太郎くんがね、うん、弁護士の林太郎くんが必要や。はい、でこんな報道もあったんだけど、うん、政策秘書にあえて
選ぶよと。
選ぶっていうようなことを言ってて、うん、言ってるわけじゃないですか。
はい、
そう、でもそのね、まあ、うん、ことに及んでる時やったらまだいいと思うんですけど、うんうん、一番僕間抜けやなと思うのは、例えば男って、ね、その、つける時あるじゃないですか。
はいはいはい。
そういう、ヒーリングをね、つける時につけながら、球場が、どうしたとかっていう、それすごい間抜けじゃないですか。
間抜けですよ。うん、だからつけてるときはね、救、う、助、ん、の話はしないでくれっていう。ふにやるから。
何やそれ。
何やそれ。
っていう話になるわけですよ。だから、この人たちが言ってることってね、うん、ね、なんか言うじゃないですか、剥き出しの好奇心をとか言ってね、はい、みんなそんな言ってるけど、うん、そんなこと気にしないと。私たちはもっと高いレベルの話をしてるんだ、は
い
は
い。高いレベルですよ。うん、
っていう。
わかります、わかります。
ことをおっしゃってて。
はい、うん。だから、高いレベルっていうのはね、うん、どういうことであろうと高いレベルってあると思うんですよ。うん、だから、高いレベルの話をしてるから、うん、そういうその肉体的な交わりは全くしてないんですっていうことではないと思うんですよ。
いや、そこはだから僕は両立すると思う
んですよ。両立するんですよ、これ、うんうん。これは社会の教えでもあると思いますよ。
社会の教え、
知らんけど。
知らんけどって適当なこと。
いや、本当に、ぐらい、肉体と精神はやっぱり合致するんですよ。
う
ん、
それはわかります、私もそう思います、う
ん。だからこそ、例えば、本当に、ここっていう話っていうのは、僕は、なさりながらでも絶対 OK やと思ってるんですよ、僕は。
いや、本当にそうです。僕は政治家なんで、うん、ねまあ、そういうことが批判にさらされることも当然あるし、うんはいはい、有権者の投票行動の時に、そういう報道とかも前提に主婦層が嫌って入れないということはあるんですけれども、はい、それも甘んじて受け入れた上で、うんうん、ねそういうもう自分の、うん、なんていうんですかね、全生活というか、
そうそうそう
四六時中、うん、ね、政治のことを考えてるっていう、それこそ全身政治家だと思うんですよ。
はいはいはい、はい。
っていう人が仮にいるとすれば、うん、その政治家はそれこそことに及んでる時も考えてるでしょうし、
そうそうそうそう。
例えば男性の議員が、ね、自慰行為をしてる時も、
そうですよ。
なんかいろいろ考えながら。
考えてますよ。
うん、
考えてます。だって、まあ、逆に言えば、無の状態になりたいわけですよ。無の状態。
はい、無我の境地。
無我の境地、はい。その時に何、ひらめくものがあるわけですよ。
うんうん、
で、どういう状態で無我になれるかって言ったら、自慰行為の時っていうのは意外と無我になれるでしょ？
それと、それに、うん、後のね、うん、自慰行為の後っていうのは、はい、もう本当に、だから、みんなね、僕世の中が戦争をなくすためには、うん、あの時の感情になったら、うん、人を責めようなんて思わないでしょ？
でしょ？
自慰行為終わった後の。
うん、うんうんうん。だから、僕、ほら、ほら、バチカンあたりが中心になってね、はい、年に一回でいいです、うん。同じ日、同じ時間に、これもう、全部同じ時ですよ。
はい、
男性全員は自慰行為をすると。
もう
地球全体。
国連とかで決めて。
決めて、ほんで、その時本当にやると。
うん。
うん。ほんだら、多分耳を澄ませば、聞こえてくると思いますよ。自慰の音が。 そこまでやれば。
耳を澄ませばっていい映画ありましたけども。そんな内容じゃなかったですよ。
そんな内容じゃないけど。
内容じゃないですけど。いや、ほんまにね、でもそうでしょうね。うん、この何月何日の何時から何時までの間とかやったら、うん、まあ、人によっては2回しちゃったみたいな。
あるけども。
人も出てくるでしょうけど。
遅い早いもあるけども。うん、一応その時間、決められた時間にやって、うん、できたら5分以内に、うん、完結させるみたいなね。うん、G タイムみたいな。うんなんか、そういうの。
本当に、北朝鮮と、米国のね、うん、まあ、秘密裏で会談とかしてると思いますよ。うんはいはい、その時に、もう、うん、両国とも、うん、そのね、会談、前に、そういう時間を設けたら、
う
ん、すごい平和な。
だから、ね、年に一回それを設けた、うん、バチカンが設けたとしたら、うん、その後に外交。
そうですよね。
語るみたいなね。いうことしたら、みんな本当にもう無我の状態で、あ、俺ちょっとなんか、いらんこと考えてたわと。いらんとこ気遣いすぎてたと、うん、いうふうになるんちゃいます？
いや僕もねほんまに、うん、マジの話司法試験受けてるときにいつもねその試験の前に、うん、そのまあそういうことをソロ活動してから、うんはいはい、試験会場行ってました本当に、うんうん、無我の境地になりたかったり
とかそういうことですよ、はい、だからそれプラスね今ほらなんか風力発電とかさ、
はいはい、
いろいろ言うやんか、うん、原発に耐えてるだけはどうだろうっていうね、うんうん、だから僕自家発電という言葉いい言葉だと思うんですよ
自然エネルギー
自然エネルギーとしてね、うん、自家発電をねもっともっとこうなんか環境問題も含めたらね、うん、自家発電というのは絶対見過ごしたらいけないことやと思うんですよ、
うんうん、
だからそれがエネルギーにこう転換できないというところが無駄になってるんですよ
無駄になってるんですよだからそれを、うん、
それをね
平和に
平和に、うん、なんかねそれね発明したらねノーベル平和賞ですよ G 行為をエネルギーに、
うん、平和賞でありなんか物理学とかでいろいろと
そう
ね
でこれなんで研究しないのかなと思うんですよ、
うん、
だから僕ねバルトリンさんっていたじゃないですか
バルトリン氏戦役ですよね。
おっさんは。
カウパー氏戦役に、まあ、対義語と言っても過言ではないと思う。
バルトリン
氏戦役、
バルトリンさんっておったでしょ、はい、あれは女性器の分泌する、これは何だろうということで、研究し続けた人や、
はい。
で、人からお前やらしいなと言われながらも、めげずに研究し続けて。
言われたと思いますよ、学会とかで。
言われて、お前何やねんと。
何しとんねんと。
うん、何でもええがな、みたいなね、ことも言われながら。
医学部出て何やっとんねん。
何やってんねん、つって。お前自分の趣味でやっとるやろ、ぐらいのこと言われながらも、後世に名前残したわけですよ。
まあそうですよね。未だに私たちは、頻繁に使います、
ねうんね、使うでしょ、うん、カウパーさんなんか、うん、めちゃくちゃ言われてますよ、逆に。お前、まだバルトリンはわかるわ、みたいなね。カウパーお前どうしたんや
カウパーも男性でしょ
男性ですよ。
だから男性が女性の研究する
ならまだわかると。
男のお前。
うん。家族からも親からも、お前カウパーお前どうしたんやと、うん。そんな息子に産んだ覚えはないみたいなね。こと言われても、後世名前残してるわけよ。
残してますな。
ね。だからこれは大切なことやし、うん、僕の、自家発電をね、やっぱりその本当に発電に結びつけるような、うん、なんかチップとかで、うん、こうカウントするというか、
それ、なんかできる、できるはずなんですよ。今の技術だとできると思います。
できるでしょ、うん、で、一人の力ではね、なんともならへんわ。
うん。
うん、でも、全地球の人類の男の半分は男、男性じゃないですか。その方の G を集めたら、うん、ものすごいエネルギーになりますよ。
うん、
半端ないですよ。
いや、それは本当に、うん、その辺がだからね、うん、そういう竹内先生みたいな、はい、まあ、エロの、うん、なんていうか、見識のある方と、はいはい、そういう本当の技術者というか、うん、研究者が、はい、どっかで融合しないとダメだと思うんですよ。
うん、うん。
うん。なんかバラバラでしょ、うん、
はい。
うん。
そうですよね。だから、今ね、天下を作られてる方いるじゃないですか。
あります。
天下。はい、天下の中に、そういうそのエネルギーを蓄えるみたいなものを組み込めないかなっていう。
でもね、ほんまに今何でもできる時代なんで、
はいはいはい、
可能性として僕ないことはないと思いますね。
うんうん、あと20年後にはやっぱりね、ちょっと商品化されてるかもしれないしね。
十分あると思います。
うん。
はい。
はい、
ね、私と竹内先生は、うん、水道橋博士さんの、
はい、
水道橋博士のメルマ旬報。
メルマ旬報ですよ。
いう媒体で、まあ連載をしてるんですけれども。はい、で、今竹内先生の連載されてるのは、
うん。超実話。
超実話ということで、竹内先生がこれまで経験された中から、うん、本当にまあ嘘のような本当の話、
本当の
話ですね、すごい話がいっぱいあるんですけれども、それ書いてらっしゃいまして、で私はメルマ旬報ということで、そのメルマ、媒体のメルマ旬報は
順ですね。
順、そうですね。下旬、順、下旬の順に報じるなんですけど、うん、私は順法精神、法に従うと書いて、はいはいはい、まあ法律絡みと言っても、ほとんど関係なかったりもするんですけど、うん、書いてたりしまして、で他には先週ゲストにお越しいただいた、
はい、
明石家さんま
のね、
研究者の。
M 角さん。すごいよね、この人。
すごいですよ、もう。
この人。弓道者ですよね。
いや、 あの人も、だから、うん、さっきのそのね、G 行為じゃないですけれども、うんはいはい、やっぱり何でもとことん突き詰めたら、うんうん、ねえ。
いや、もう形にな、素晴らしい形になるんですよね。
なってますよね。
ええ。
選手もね、で、出ていただいたんですけど、うん、初めて、M 角さんの声を、話を聞いたり、ちょっとびっくりされてました
ね。ええ、ああ、そうでしょうね。
で、そういう M 角さんであったりとか、うん、この番組のコーチである柳田さんも、
は
い、
ええ、
たけしさんの連載を、たけしということで、ビートたけしの歴史を、綴ってらっしゃったりしてる、メルマ旬報っていう、はい、メールマガジンがございますので、うんうん、こちらの方は、水道橋博士のメルマ旬報で検索していただいたら、
はい、
ネット上で出てきますんで、
はい、
はい、ぜひ、購読していただければ。
ね、月にね、3回送られてきて、
3回送られてきて、60人ぐらい執筆者がいるにもかかわらず、月額500円という、お求めやすいお値段で、
ですよ、
やらせていただいてますので、ご購読いただければ幸いかなと思います。
お願いいたします。
で、私と竹内先生が一緒にやっているメルマ旬報、めぐみとるぐみとまぐみっていうのがあって、はい、我々、るぐみなんですけれども、はい、その仲間である、うん、尾崎世界観さんがいらっしゃいました。
ね、クリープハイプ
の。で、この尾崎世界さんがも、世界観さんがもともと、メルマ旬報の読者で、
はい、
一番好きな連載が竹内先生が当時書いてらっしゃった変態の流儀っていう。
というね、小説を連載してたんですけども。
様々な変態が登場してくる、
登場してね、ミステリーになっていくという。
っていうおっしゃってた。もう尾崎世界観さんも日記をね、はい、メルマ旬報で書いてらっしゃるんですよね。はい、で、ここで一曲いきましょうか、うん。その尾崎世界観率いるクリープハイプで108円の恋。